私、東京競馬場に行きまーす。
久しぶりですね。
久しぶりですね。
うん。
東京は、っていうか競馬場自体が久しぶりですね。
ああ、なるほど。
いつ行ったかな？あれ以来だ。去年のロイカバードポツン事件以来です
ああ。
よ。バリちゃんと行ったんですよ、バリアションさんと。
はい。
今回も、
うん。
2月4日行くやつにも、バリちゃん来ます。
はい。
今んとこ確定してるのはバリアションさんだけです。
まあ、向こうで会えるかもしれないね。
あ、あとベラレイヤさん。
あ、来るんや。
そう。この2人は確定してます。あと、カトックさんとかに声かけてみましたけど、どうなるかわかりません。はい。
まあ、ステッカーもらえるかもしれないので、お近くにおられる方、声かけていただいて。
そう、DM やら、メールフォームやらで、
うん。
教えていただければ、
そうですね。
馳せ参じますので、
はい。
ぜひぜひ皆さん、東京競馬場で僕と握手、後楽園遊園地で僕と握手、
後 楽園遊園地。
ゴレンジャーとかの、
ほほ ほ
昔ゴレンジャーがこう、イベントやるみたいのがあった時に、後楽園遊園地で僕と握手って CM があったんですよ。
へえ。
ということで、東京競馬場で僕と握手。
わ かりました。
ちょっと東京ダイナマイトっぽい声になっちゃいましたけどね。東京競馬場じゃなくて。ジロ
そ
ち
う
ゃん、ジ
で
ロちゃんみたいな。おい、どうしたよ、この醜いボディみたいな。
あ、それはちょっと似てるな。
ポケモンじゃないんだぜ。
面白かったのにな。
1日5分、1日5分でいいんです。ボケとエクササイズっていうネタなんですけどね。
面白かったけどな、東京大学だな。
面白かったけど、だって別に引退してないじゃないですか。
最近出てこへんな。
あ、そうですか？
あんまり見ひんなと思って。
あ、僕は、あ、そっか。僕、YouTube とかでちょこちょこ動画見ちゃうから、なんか
ああ、ない るほ
つ
ど
も見
ね。
てるみたいな感覚になってますけど、じゃああんまテレビ最近出てないんですかね、じゃあ。
テレビはあんま見ひんな。
あ、でもライブとか行きたいな、東京ダイナマイト。
うん。
ポケモンじゃないんだぜ。あれ聞きたい。あのネタやんなそうだけどな。もう。1
もう一
日
人の
5
方あ
分、
れやな。
1日5分、1日5分でいいんです。え？
飯屋さんが流れてるな、もう一人の方は。
あ、そうなんす？
鍋屋さんやったかな、流れてる
太っ
ね。
てる方っすか？
うん。
青い空と付き合ってた方でしょ？
あ、そうなんや。
はい。あの人めっちゃモテるんですよ。はい。どっちも離婚してますけどね。
なるほどね。
っていうか、あれですよ。馬部屋の泉の、
うん。
知ってることをあえてもう一度言うっていうのは、
う
これ東京ダイナマイトのネタのパクリですからね。
ん。うん。あ、そうなんや。
そうなんですよ。
おお。
瀬川瑛子の髪型は、かっこいいっていうのがあるんですよ。そういうネタがあるんですよ。
なるほど。
そう、それ、あ、いいなと思って。これをじゃあ、競馬のことで、みたいな感じで。
ほお。
さてさて。
はい。
はい。もう竹縄になってきましたのでね。
はい。
普通オタの方行きたいと思います。
はい、ここからがスタートですか？
いや、ちょっと待ってください。東京競馬場の宣伝してますから。
あ、そっか。
そうそうそうそう。いや、拓也さんがもうちょっと笑ってくれたら全然使うんですよ。
そうやな。
そう、そうなんですよ。まあ、相
ちょっと
方
分か
の
りや
反
す
応
ぎた
次
な
第
と
み
思
た
っ
い
て。
なとこありますからね。
はい。
なんか、僕は滑ってる気さらさらないんですけども、オーディエンスがあなたしかいないんで、
そうですね。
そうなんですよ。だから、一人笑ってないともう、それを100%笑ってないってことになっちゃうから、会
わ
場
かり
が。
ました。はい。
なんで、まあ、ここでこんだけ言ったんで使いますけどもね。
わかる、はい。
はい。
まあ、完成度は高かったですけどね。
珍しくね。
はい。
はい。じゃあ、普通といきます。
はい。
ラジオネーム、チタンさん。
はい。
はじめまして、チタンと申します。
ほうほう、はじめまして。
競馬のポッドキャストを探して、半年ほど前に聞いたダークホースラジオから流れてきて、初めてメールさせていただきます。
お、鈴さん絡みですね。
鈴さん絡みですね。
はい。
今井さんの名前は聞いたことありましたが、M の放送
は
は
い。
知りませんでした。
うん。
過去の放送を何回か聞かせていただきました。面白かったです。
ありがとうございま
M の法則のことは全然ちんぷんかんぷんですが、言ってることはわかる気がします。自分も同じように思ってたことが結構多かったので、
ほう。
自分の予想に少し自信が持てて嬉しかったです。
あ、なるほど。
ストレスとか疲労とかかな。そういうのあるかもしれないですよね。
そうですね。
お二人の競馬目線が面白く、特にワンアンドオンリーが弱いというのが同感でした。まあ、阪神大賞典とかで3番人気か4番人気かになってた時、なんでこれがあるんだよ、みたいな。
うん、ダメだよね。
もう均衡だよ、これ、みたいな感じで言ってましたからね。
うん。
いろんなコーナーもされてて、どのコーナーも面白いです。馬部屋や思い出のコーナー何か探して送りたいと思います。
あ、ありがとうございます。
あと、騎手に焦点を置いたコーナーなんかもやってもらうと嬉しいです。こういう馬にはこの騎手とか。
なるほどね。
それでは失礼しまし、ダンビュライト。
はい、おはちゃんなんでそこまでやってくれてね。
そうですね。聞いてくれてますね、ちゃんと。
はい。
これなんか、ね、もう、最初に、何でしたっけ、さようなラシンティランテか。
うん、ラシンティランテやな。
さようなラシンティランテっつってからもう、うん、みんなこれ言うようになっちゃいましたからね。
そうそう、そんなしなんてな。
ということで、ありがとうございますね。
はい、ありがとうございます。
ということで、チダンさん、M の法則知らないということですけども、これから聞いて勉強しちゃってください。
はい。
はい。じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム、七尾さん。
ほう。
こんにちは、M ラジメンバーの皆さん。めちゃくちゃ寒くなりましたけど、競馬を楽しんでいきましょう。
ほう。
突然ですが、皆さんの好きな馬名や、ツボにはまった馬名ってありますか？ちなみに私は、伊吹舞神楽と町金福来たるが、日本情緒あるっぽくて素敵だなと思います。
ああ、そっちの方でってことか。ああ。
なんかありますか？
いや、僕だって、なんだっけ、ハンドルネームで使ってる名前、アラジ。
もう、ドンピシャだったんです、なんか。
うん、ああ、かっこいい、みたいな感じだったな。
え、俺、なんだろう。ウィニングチケットはかっこいいなと思いましたね。
ああ、なるほどね。
まだ当時、ダビスタでしか知らなかったですけど、
うん。
ダビスタ、2だが買った時にウィニングチケットって馬がいて、うん、あー強そうみたいな、
あ
ーあとドリームパスポートとかも好きですけどね。まあ漢字としては似てますよね、ウィニングチケットドリームパスポートみたいな。
うん、あーそうかそうか。
あとなんかしっくりきたな、いやグラスワンダーとかもなんかぴったりですよね、馬と名前が。
そうね、まあ確かにそうね、グラスワンダーぴったりだね。
あと、桜メガワンダーはちょっと詰め込みすぎだろうと思ったんですよね。初めて見たとき。なんか、メガにワンダーで桜、なんか詰めすぎじゃねっていう、こう、なんか、それはすごい違和感ありましたけど、ね、
うん、
最初。キングカメハメハもめっちゃ違和感ありました、最初。
うん。
なんだよ、キングカメハメハってと思ったの。
確かにそうだね。
あと、なんだろうな、かっこいいの。ウィンラディウスとかね。
またマイナーでも言ったらいきなり。
なんか、ウィンホニャララって割とかっこいいのが多い感じが。
ああ。
あと、エアなんとか。エアシャカール？
まあ、エアはそうやな。僕、エアグルーブ、エアシャカール、エアギャングスター。それは違うか。
エアギャングスターはちょっとダサいですけどね。
ダサいな。
あと、エアトゥルースっていうのがいるんですけど。
ほう。
うわ、なんてかっこいい名前と思って。
ほう。
エアトゥルースっていうのがいたんですけど。
あ、僕もそうか、日本飲めたらあれかな、クエスト4ベストかな。
あー、藤沢さんの。
うん。
あ、あれかっこいいっすよね。
うん。
あ、ベストタイアップとか好きだったな。
あ
名前が。
はいはいはいはいはい。日本情緒溢れるような名前は？
あー、そっち系の名前。
とか、うん、うん。
からくれない。
あ、僕東海帝王やな。
東海帝王ってそうなんですか？
分からへんけど。
東海帝王、日本情緒ありますか？
まあ、そっか、でも、そっか、情緒ではないか。
伊藤岡氏とかいないですか？でも、たまになんか古臭い感じの名前あるのも逆にいい感じですよね。なんか
そうなんよね。でも、あんまり出てこへんよな。
最近ないですけど、だから、西県モノノフとか、そんな感じじゃないですか。モノノフとかね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
ちょっと、古っぽい感じですよね。
うん。ヤマトとかいたらいいのにな。
あ、ヤマトね。
でも確かに最近だと西県モノノフがいいかもしれないね。
あ、ちょっと古臭さ的にね。
うん、うん、
うん。あ、じゃあ続きいきますよ、メール。
はいはいはい、はい。
最後に全く関係ない話なんですが、拓也さんの奥様は競馬はなさらないのでしょうか？
はい、あ、もう今はなさらないですね。
夫婦で競馬の予想ができたら楽しそうだなと思い、聞いてみました。
それでは。そんなことないよ。
え？
あ、いいです、いいです。
それでは皆様、さようなさようなサニエル。
ナサニエル。
ナサニエル。はい。
あ、そう、うん、あの、そんなこと、最近はね、しやへんやけど、
はい。
もうね、こういうのはね、一人でやるほうがいいよ。うん。
あ、だからさ、なんつうのかな、マジだもんね、僕たち
は。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
なんかその、ちょっと入ってきた人たちを受け付けないぐらいマジじゃないですか、うん、なんか。
そう、だから例えばその、温泉行くときの趣味とかさ、博物館行くときの趣味が合ってるとかさ、そういうのは構わへんけれども、
はい、
もう僕らこれ趣味とかってそういうレベルじゃなくなってるさかいに、
はい、
もう何半分ガチやさかい。
もうガチですよね。
ねえ、だからもうこれはもう一人でいいよ。うん。
あれ、不倫相手の方とかとは一緒に競馬場行ったりはしなかったですか？
なんでそんなことさらっと言うのお前。ありますよ、何回か行きますよ。
言っちゃうんだ。まとまり系競馬サロン M ラジー。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
エムラジでーす。
エムラジでーす。
はい、タクヤです。
はい、タクヤです。
なんでやねん。
なんでやねん。ちょっと繰り返してみようかと思って。
はい、チュニア。
チュニア。ブライトです。
はい、皆さん、雪どうですか？
あ、僕は相変わらず一切降りませんでした。
やっぱそうなんや。
はい。
ここ、
昨日。こんだけ降ってても、
うん、
やっぱり天気予報のあれ見ると、ここだけ雨なんですよね。
へー、はい、昨日今日と結構降ったね。
だってタクヤさんツイッターでつぶやいてたじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそう。
雪ええ加減にせえや
ーって。そうそうそうそう。
降るやめやー。積もるってんじゃねえやーみたいな。
そうそうそう。
怒りのツイートが。
いつまで降っとんねみたいな。
タクヤ怒りのツイートが流れてきてます。
そう、でもそのヤフーニュースのもう当てにならんこと。
あの天気予想みたいなのですか。
そうなんそうなん、もう全然やな、とか晴れマーク出てるのにずっと来てやるし、それと思って。青かみたいな。まあ、あとは、あれかな、まあ、これエンディングでいいかな、ちょっと反省を一個しようかなと思ってるけど、ね、今日ね。あ、じゃあ、それではエンディングで話しますわ。
エンディングで話しましょう。
はい、これはちょっとマジトークなんで。
ちょっと、
M に対してのマジトークなんで。
あ、M の法則に対してのってことですか。
そうです、そうです、そうです。
ああ、わかりました。
僕、うん、はい。ということで、それでじゃあ、エンディングで話します。
エンディングで。
はい。
はい。
では、この番組の紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、この番組は、今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライトミオ、タクヤの3人が、競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。今週は、なんだっけ、高松宮記念か。の前哨戦になっております。シルクロードステークス予想していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
わーい。まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、じゃあ行きますね。
はーい。
はい、予想コーナー。
イエーイ。
はい、第23回シルクロードステークスになります。京都の右回りの、内回りですかね。1200メートルのレース、ハンデ戦になっております。
ハンデ戦です。
あれ、これってハンデ戦だったっけ？
ハンデ戦ですよ。
あ、そうですか。何言ってんねんな。あ、そうかそうか。57.5 とかだったよね、それはね。
西県が。
そうですね。
はい。
では、ね、今ね、明日、雪が降るかもしれないということで、京都の前売りがやってないんですよね、今ね。
あー、なるほど。
はい、だから、ここだけ大津出てないんです。なので、ブラシさんよろしくお願いします。
はい、予想大津いきたいと思います。
はい。
1番人気、ダイアナ・ヘイロー 3.1 倍。2番人気、アレス・バローズ 4.4 倍。
はい。
ファイン・ニードル、3番人気で 5.5 倍。
ファイン・ニードル 5.5 倍、はい。
4番人気、ナック・ビーナス 5.9 倍。5番人気星雲構成 9.4 倍。ここまでが10倍を切る人気となっております。
はい。
以下はロードクエスト、セカンドテーブル、カラクレナイト、続いていきますね。
なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、とりあえずお互い本命まで打っていきましょうか。
打ちましょう。
はい。はい。じゃあ、お互い本命で揃いましたので、いってきたいと思います。いただきます。せーの、ドン。じゃあ、お互い本命出ました。はい。拓也の方がカラクレナイ。
はい。
村井さんの方がセカンドテーブルと。いうことになっております。人気はセカンドテーブルかな？
そうですね。
はい。
まあ、トワイニングにサンデーサイレンスの SL 系ですかね、うん。
そうですね。
だと思ってますね。
はい。
2歳の時から重賞勝ってた馬で。
そうなのね。連投が流れ勝ってたんですよね、これは確か。
まあ、早熟 SL 系みたいな、もう血統的にもいかにも早熟 SL みたいな感じの馬なんですけど。
うん。うん、
ただ一回沈んでからもじわじわじわじわ力つけてきて、で去年とかね重賞でも何度か馬券になったりもしましたし、
うん、
オープンとかでもね勝ったりもしてますし、だから本当にちょっとちょっと力つけもう一回戻ってきたっていうか、
うん、
来たタイプで、で昨年、まあ、シルクロード3着なんですけど、
うん、
それもオープンを2着した後にもう一回来てて、結構そのなんていうか毎回自分の分はしっかり力出してくるみたいなタイプですね、 SL の割には。で2回凡走したんですけど CBC 上で人気落ちるとゴロッと巻き返して、なんでやっぱり不安定な面はあるんで、まあ人気で買う馬じゃないかなとは思うんですけど、まあ、疲労ストレスなければ、ある意味安定はしてると思うんで、
うん、
まあ、この休み明けで人気がない。で、しかも京都戦には、もともと得意な舞台で、
うん、
で、内目の枠でどれにしようかなと思ったら、まあ、これが、一番無難かなと思って、これにしたんですけどね。
そうですね。
はい。
うん、僕、この馬5番手です。
はい。
はい。今言われた通りに、能力ある程度あると思ってます。で、ストレスと疲労がなければ、まあ、っていうか、まあ、自分の形で、自分のリズムにさえ持ち込めれば、ある程度しぶといタイプの馬だと思いますね。ハイペースでも結構頑張ってますし。で、ヨドタンからシルクの流れ、これ結構頑張ってますし、まあ、そういう意味では、ある程度いい馬だと思います。で、積み上げになるんですけど、まあまあ、L 的要素も多分に持っているので、非常にいいと思います。で、僕、今回、このレースに関してはある程度、異端性であったり、まあそうですね、異端性みたいなものをちょっとメインに拾っているので、この馬が一番長い休養期間を得てきてます。で、秋シーズン使ってないというのが、まあ、異端性あっていいかなというふうに見たので、一応、この馬5番手として拾いました。では、僕の本命、カラクレナイいきます。
はい。
はい。まあ、今言ってたみたいに、今回ちょっと異端というものに、触手動かして、レース、印打ったんですけども、このまま、唯一の4歳馬と。
あ、本当ですね。
はい、いうことになっております。で、NHK マイルからローズ、スワンというので、だいぶリズム崩しているんですけれども、こういう S っぽいタイプの馬がリズム崩すとなかなか、ね、取り戻すの難しいんですけども、まあ、間隔を空けて、休み明けでどうなるかなと思ったんですけども、京都金杯11番人気ですが、6着で、コンマ3秒まで。で、距離をね、1600メートルにしてて、ある程度位置取ったんですけども、今回これで、短縮。短縮のレース。で、短縮ね、一応ね、もう一頭いるんで、完全異端っていうわけではないんですけども、1600からの、リレー戦はこの馬だけなので、このまま一応ダブル異端みたいな感じになると思うので、で、この臨戦で反応できないようであれば、もう僕はこのまま一切買わないなと思っているので、一応人気的に、ちょっと本来ね、僕、もうちょっと一桁人気するかなと思ったんで、評価されてたんですけども、21倍とかつくんであれば、まあこれから入っても面白いかなというふうに思ったので、まあ異端というものを今回テーマとして挙げているんであれば、4歳と、1600、要は王道短縮ですよね。
そうですね。
はい、に、一応、本命の印を打ちました。小林さん、どうですか？
これ消したんですけど、
うん。
まあ、確かに前回先行活性みたいので、短縮で差しに回るっていう形で、前が速くなればっていうのはありますよね、これね。
うん、
外枠もいいですし。 ただ、だったらもうちょいスワン走ってと思ったんで、
わかるわかる。
あ、
わかるよ。
スワン買ってたから、
うん、
なんだよと思ったんで、
うん、
だから、着順がまだ悪いうちはまだいいかなと思って、千、
うん、
にもちょっと忙しいようなローエンでタキオンだから、まあ、L じゃ L だから、まあ、1004ぐらいのがいいのかなと思って、
うん、
っていう部分も含めて切りました。
確かにもうちょっと頑張ってってのはすごい分かる。
そう、16ってローズより下げんなよ着順と思ったもん。
そうやな、分かるわそれは。
はい。
はい、じゃあ以下の印いきましょうか。よろしいですか。
うん、
大丈夫ですか。
いや、ちょっとやっぱ悩んでて、いろいろ
分かりますよ、
はい、順番とかを。はい、
うん、
はい、
いいですか。
いいですよ。
はい、じゃあ以下の指示発表したいと思います。せーの、ドン。はい、じゃあ発表していきてます。ブラシさん対抗がアレス・バローズ、黒三角アットダッシーサイド、以下、白三角にキングハート、ダイヤのヘイロー、で、バツ印にファインニードルと。で、タクヤの方ですね、対抗がグレートチャーター、黒三角にシケモノロフ、で、以下白三角にとアレス・バローズセカンドテーブルというふうになっております。それではアレス・バローズまずいきましょうか。
はあ、そうですね。
うん、
まあ、ディープが一番人気一着で、まあ、重賞に来てるんで、
うん、
まあ、しょうがないかなっていう。
うん、
ただ、トニービン入ってるディープなんで、
うん、
若干キレでは劣るかなっていう印象はあるんですよね。
はい。
クラン・モンタナ配合なんで。サトノ・ノブレスとか。
うん。
コティリオンとか。コティリオンって。
コティリオン。
誰も覚えてねえよ。初期ディープトニービンの活躍はコテリオンですよ。はい、
NHK3 着ですからね。
そうですね。
はい。
あれ2じゃなかったでしたっけ。
あ、2か。NHK2 か。
はい。サンリアルインパクトでしょ。
さあ、そっかそっか。あれね、買ったのはグランド。
グランプリボス。
グランプリボス、そうそう、グランドってなんやね。
グランドをリニューアルオープン。
そうそうそう。
で、おなじみの。
はい。
僕が一個だけ気になったのが、
うん、
2走前のやっぱ10が気になって、まあでも0秒4だし、前行ったまま潰れててハイペースだったから、まあいいかな、菱田だしって思って、
うん、
まあ10は濃感にすれば3、2、5、1って来てるんで、まあまあしょうがないかなっていう。であともうこんだけデムロデムロ言われて、デムロ買った瞬間、飛ばられた日にはもう、僕はどうしたらいいんでしょう。
その分対抗に置きに行きたいって
感じ。そうです、
ね、
怖くて、
うん、
そんな、はい、って感じですね。
はいはい、まあ、僕これ4番手なんですけども、まあ異端というよりかはまああれですね、M のまあ基本みたいなものにちょっと戻ってというイメージで、ディープインパクトの初重賞、まあ鮮度ですね。で、基本僕は1200っていう、その S 的条件が強いレースに関しては、まあ若干その新鮮味というものは、効果が、選手権距離とかに比べると弱いかなと思っている方の人なので、まあ大きく変わることはないかなと思うんですけども、まあ、ね、初重賞でデムロなので、一応抑えておこうかな。その今言われてたその活性みたいなものも一応2走前に一応先行はしているので、
そうですね。
まあそんなにそんなに懸念することもないかなというふうに思います。で、ハイペースでも対応してますし、
はい、
まあ僕は今回ある程度差し競馬にもなるかなと思ってるので、
うん、
はい、まあ一応4番手で、まあ、ブラさんよりかはちょっと弱気なところですけれども、
なんか僕よりなんか印良さそうな人の発言でしたけどね、なんか、
うん、
はい、
まあでも一応4番手と、
そうですね、
いったところで、はい、印打ちました。これ一応初重賞なの？完全初重賞かな？
完全初重賞。
完全初重賞ね。他に完全初重賞ではもうめっちゃ弱い馬しかいいんよね。
そうですね。グレートチャーターはまだ？
僕グレートチャーターだって一応対抗した感じに。
ああ、拾ってない馬でってことですか？
うん、そうそうそうそう。雪のアイオロスぐらいな。あと、
中怪しいな、はいはい。
そうだよね。それだよね、はい。はい。ということで、僕の対抗ですね。グレートチャーター。
はい。
これがその、まあ、もう一つ言ってた、まあ、異端の、 一頭なんですけども、これは完全初重賞という意味で、鮮度も兼ね備えていると思います。はい、で、まあ、去年から僕、ちょこちょこって言ってることなんですが、やっぱり、今、なんて言ったらいいのかな、日本の競馬自体がそんなにレベルが上がってないと思うんだよね。その、言い方ちょっと悪いな。その、各ジャンルにスターがいないよね、今は。
そうですね。
ね、だから、まあ、その、レベルが低いというか、まあ、群雄割拠、割拠してるようなイメージ。
はい。
で、その中に残ってるメンバーが、もうある程度その鮮度というものを失ってるメンバーが多いよね。
確かに。
うん。それを考えると、まあ、このグレードチャートは、まあ、一応22194と、一つリズムを落とせるところあるんですけれども、まあまあ、新鮮味もありますし、まあ、下の方で、ね、下積み多くて、経験値もありますし、まあ、ここでリズムつけてきて、ようやく力つけてきたというタイプの馬だと思うので、まあ、こういうのを一つ拾ってみて、どこまでいけるかなというところで一応、異端性を拾って対抗にしてみました。はい。皆さんどうですか？
別に悪いとは思わないんですけど、
うん、
人気もなさそうだし、
うん、
ただちょっと手が回んなかったかなって感じですかね。別に買ってもいいですけどね。
うん
うん、前走もだって結局前々で決まっちゃってたんで、
うん、
まあ、7番手から言ってたら無理でしょって感じだったんで、まあ、そう考えると別に悪い内容じゃないし、
ES っぽさ持ってんだから、持ってそうなと思って見てたけどね。
あ、ジャイアンツコースだから L も入ってそうですけど、
うん、
まあ、SLLS、
うん、ちょっとまとまってる部分もあるか、戦績的にね。
そうですね。
ね、じゃあ、アットダシーサイドいきましょうか。
俺は何度 C を買えば気が済むんだ、
うん、
この私は、
うん、
この馬ね、だ戦2で条件戦2連勝してるんですよね。
そうなんだね。
まあ、戦4ぐらいのタイプだとは思うんですよ、タイプ的には。
もう僕バッチリそれやと思うけどな。
そうで、今回も戦2でなんですけど、
うんうん、
やっと人気がね落ちるんですよ、この馬、うん、久しぶりに。
そうですね。うん、
で京阪杯はもうスタート失敗してダメで、ネロが逃げ残るようなレースだったん でタンザナイトはちょっとがっかりはしたんですけど、
うん、
でまあ2番人気5着と、まあ、でも0秒2差なんで、
うん、
人気落ちた時どうなるかなってまだ分かんないですよね、
うん、
人気落ちた時にちょっと巻き返しあるんじゃないかなと思って、
うん、
で前走も出遅れてたん で、
うん、
である程度やっぱり位置てくれればってことなんですけどね、
うん、
まあでもこの馬ってあれじゃないですか、血統的には L っぽいけど割と牝馬だから C まとまりみたいな感じがあるじゃないですか、ちょっと。
そう、そうですね、
はい。なんで、まあ、内枠もいいと思うし、うん、混戦の、
うん、
だもう一回見ようっていう。
なるほどね、
はい。
僕この馬ね、これとね、いつ最内の馬ファインニードルか、
はい、
これちょっと悩んだんやけどね、まあ、とりあえず消しました。
はい、
まあ、今、村さん言われてみたいに、やっぱり僕は専用かなと思います、この後出しサイド。
はい
はい、で、札幌と阪神か、の戦2戦。これはまあ、とりあえずちょっと、王兵かもしれないですけども、鮮度で片付けようと。
うん。
うん、で、京阪杯とタンザナイト、この2戦が、まあ、確かに、京阪杯はちょっともね、一度クソやったからあれやけども。うん、
はい、
でやっぱりね、タンザナイトはちょっとダウンになるので、もうちょっと反応してほしかったかなと。一応コンマ2秒までは来てるんやけれどもね。まあ、それでも5っていうのはちょっと物足りなかったかなというのが一つ。で、今回、まあ、アップの重賞戦になるんですけれども、まあ、人気落ちっていうのが、僕こ、今、確認したけど、ここまで人気落ちてると思わなかったんで、それがどこまで反応できるかですよね。
うん、
うん、で、L っぽさがあるので、まあ、C も多少はあるんでしょうけれども、まあ、あとは内枠に入って C さんでもごもごされたらその瞬間しんどいかなというのがあって、一応評価は下げました。まあ、多分5、6番手、7番手ぐらいの馬になるんだそうけれども、まあ、それ確かにちょっとこんだけ人気をしたらちょっと一つ入れてもいいかなと今ちょっと思っていますが、個人的にはあまりこれ以上の評価はしづらいかなというふうに見ました。
これ京都牝馬行きゃよかったのにね。
そうよね。絶対そっちの方がいいよね。
なんでだ。
ね。
ね。
うん。そしたらなんだ、錦物のか。
はい。
はい、まあ、これはちょっとね、一種の、あの、まあ、ギャンブルですけれども、まあ、今、僕もずっと言ってるように、今回は、異端と、で、まあ、M のちょっと原点回帰みたいな感じに戻って、印打ったんですけども、まあ、西家モノノフ、ダートから芝の異端路線というふうになります。で、能力ですね、あの、ポテンシャルという意味では、その、ジャンルは違いますけれども、ある程度強さはある馬だとは思っているので、あの、よほどリズムを崩さない限りは、ある程度勝負はするかなと思います。で、ね、あの、前室でもちょっとブラさんと話してたんですけども、まあ、ノリさんがここへというふうな進言をしてきてるような馬なので、まあ、まず、ポツンはしないでしょう。ここでポツンするんであれば、わざわざ進言する意味ないので。うん。で、ある程度前受けできる馬で、スピードはあるタイプの馬なので、スピードで、まあ、花までは言わないですけれども、ある程度2番で3番って前受けしていただいて、リズムさえ持てれば、まあ、枠も外目の枠で、そんなに揉まれる心配もないでしょうし、まあ、そうなれば、しぶとさあるので、もしかしたら、という意味で、一応この馬、3番手という高い評価にしました。岩井さん、どうですか？
これも買おうかなと思ったんですけど、もうちょっと感覚が詰まってたら、逆に買ってたかもしれないですね。なんか S が切れちゃうような気がして、この2ヶ月3ヶ月で、バババババって来ちゃってたくれた方がなんか人気がないんだったら面白いかなと思ったんですけど、まあ、一回ちょっと一休みって感じになってるんで、まあ、人気もないですからね、まあ、買ってもいいと思いますけど、ちょっと点数が増えそうになっちゃうんで、まあいいかと思って切っちゃいました。
確かにね、あの JBC スプリントね、全てのエネルギー出しましたっていう勝ち方はしてるから、休み明けでどっちに転ぶかはちょっと難しいよね。怖いよね。
SK は怖いっすね。
確かにね、それはありますよね。では、僕は一応これで全部言ったかな。グレッチャーターに試験、アレスもセカンドも言いましたもんね。じゃあ、ブラさん、キングハート行きましょうか。
これだろ。これじゃないか。今ね、だんだんこう、戦績とか前、もう一回こう見直してきて、
うん、
あれ、キングハートいいんじゃねえかなとか思い始めてきて。
うん。
結局なんかセカンドテーブル7ヶ月だから、これもね7ヶ月空いちゃうとどうなんだろうっていうのがあるから、
うん、
となると3ヶ月半ぐらいのこっちの方がいいんじゃねえかななんて今思い始めてきたんですけど。こいつだって結構強いよ。
強いよ。
で C っぽいんで、
これ C やで、多分
C なんで、マイネルラブだし、うんうん、でこれずっとね使い詰めてるところでも着順ずっと良くて、
北九州頑張ったもんね。
でオパールで、北九州でもそう4で、で、オパールでも完全ダウンで、ショート数外枠で、で、うん、人気見積もられて飛ぶって、もう完全 C ですよね、これ。
そうですね。
やってること。
うん。
だからそう考えると、またアップになって中枠入って、うん、で、今回逃げ馬揃ってるって、
うん、
ある程度差しに張るんだったら、
うん。
で、しかも別にこのまま差しだけど、別に、本当の後方一気とかじゃないじゃないですか。
そう、一ある程度取るからね。
取れるっていう感じなんで、
うん、
あれ、これじゃねえかなと思い始めて、これ本命にしようかな。なんかアレスはなんか永遠な対抗って感じなんですけど、ちょっとこっち本命にしようかな。
汚な。
汚くねえよ。やらんだよ、デブルに意地悪って飛ばれんのが。怖いんだよ、もう。こんだけ嫌っててさ、別に嫌ってないけど、来られまくってるからさ、なんか。ここで20丸ってダメだった日にや、もうデムーロなんかもう嫌いになっちゃいますよ。
僕はこれ切ります。はい、理由は、まあ、あの、社内系の馬ではないので、
はい、
どっかの何ですか、 E が技術買って上がってきてるわけじゃないと思うので、あの C 系だと僕は思ってるので、その休み明けどうしても鈍るかなっていうふうに見てます。で、この馬僕本番に取っておきます。
いいっすよ。取っといていいっすけど。
うん。
ここで7番人気2着とかになって後悔しないようにしてくださいね。で、本番全然みたいな。後悔しないでくださいよ。本当に。僕買いますからね。僕20丸しよう。今ので決めた。これ20丸。対抗、アレスバルーズ。結局アレスは対抗。
アレスはそこみたいな。
そうそう。アレスは一生対抗。
だから、なんていうか、昔ながらの、叩かれて2戦目という、ま、タイプの馬だと思ってますんで、まあ、ブラさんが言われた展開、ま、マロキューそのままで、北九州まで、頑張って、人気以上に頑張って、で、パールで外枠で見積もられて、どんどん飛ぶというのも、まさに神経だと思います。もう本当にそうだと思います。ダウンで。 もう本当にここでしょうっていうところでしっかり負けてきてるんで。
ねえ。
うん。もう本当にそうだと思います。
完全疲労負けしたでしょ、これも。
はい。で、しかもこれあれですもんね、今まで差し競馬してたのに前受けして勝ちに行って見事に刺されたっていうパターンなんで、もう湿気ありありの
負け方してるので。しかも、スローで前行く位置取りかけたのにこれだからね。
うん、そうなんですね。なので、やっぱり休み明けで、ちょっと外目の枠で、少し鈍って、ある程度5着、6着ぐらいでまとめてもらって、本番でドンと僕買います。
いいんですか、そんなゴールデンロドリゴみたいな狙い方しちゃって。ゴールデンロドリゴよりは強いですよ。
これは、車台系とかであれば、ほら、もうなんか仕上げられてるって可能性があるから、買ってもいいかなと思ってんけど、
はいはいはい、
ちょっと違うところやさかいに、まあそういう意味で多分昔ながらの叩かれ2層目かなっていうイメージ。で行こうというふうに見てます。まあ、
決闘も地味ですからね。
はい。
俺は待ってるぜ、マイネルラブですからね。
うん、絶対に休み明け初戦は鈍る。
お、決めた、これにしよう、もんね。対抗、アレス・バルーズ。しつこいのね。
じゃあ、あと、ダイアナ・ヘイロー。
ダイアナ・ヘイローは、まあまあ、逃げればと思って。
まあそうですね。それしかないですよね。
それしかないかなって。
うん。
まあでもこれも連チャン終わりの後なんで、どっち転ぶか分かんないんで、一番人気って言われるとちょっとなーっていうのがあるんで、まあ本命は怖いですよね、こういう馬は、本当に。
そうですね。
ああ。ただ、うん、行き切っちゃって、ある程度速いペースでも前ポーンって行っちゃうみたいな、まあ2番手でもいいですけど、速いペースだったら。うん、まあ一応北九州ポテンシャルは見せちゃうかなと思ってるから。
ああ、そうだと思いますよ。
こんだけ来てね、また前行って。
うん。うん。うん、
ただ、揉まれたりすると多分弱いと思うんで。
うん。
まあでも、竹豊があったらその辺なんかうまくケアしそうなんで。
うん。
まあ、むしろ疲労ない時の方がいいかな、ぐらいな感じかな。まあ、これも SL とかだと思うんでね。
うん、うん。
はい。
僕もこれも切ります。これももう僕の中ではもう、逃げしかな選択はないと思っているので、で、レンチャン終わりの休み明けの SK でやっぱりちょっと怖いと。それで、その中で竹豊が一番人気と。いうふうになってるので、多分逃げるというプラス材料よりかはマイナスの面の方が大きいかなというふうに僕は見たので一応切ります。うん、はい。さあもう一つ、ファインニードル。
うん、これはちょっと弱いんですけど、弱いですけど、
うん、
まあ弱いか。まとまってる感じはするんで、なんか、G1 負けた後に間隔空けて、はぁ、逃げ切らねえなぁ。だからなんか、ボーダーなんですよね、この辺全員。
うん。
ダイアナもそうですけど。
うん。
個人的にはキングハートまではがっつ結構がっつりというか、まあ、買うなっていう感じがあるんですけど、下2頭はちょっと、って感じなんで、まあまあ、本命が人気ないから抑えとくかみたいな。
なるほどね。
感じレベルですね。はい、まあ、一応ほらね、実は一番人気1着だから。
そうな、実はね、今回出てるメンバーで重賞一番人気1着って、これとロードクエストだけなんでしょ。
あ、そうなんですね。
うん、確かこれ、ファインニードルのセントールとロードクエストの新潟2歳か。
はい。
確かこの2頭だけやと思うんだけどね。
ああ。
だからまあそういう意味では多少異端にはなるんよね。
はい。
ただ僕もこれぐらい言ってみたいに、僕あんまこの馬強いと思ってへんのよ。そもそも。
いや、強くないですよ、そんなに。
だからセントル語った時に嘘やんって思ってんけど。
はい。僕は黒さんぐらい打ってましたけどね。北九州 V ラインだったから。
そうね。
はい。
まあでも、ちょっと、どうこれ難しいよね。
わかんないです。能力がどの辺にあるかが、まあでも弱いと思います。そんな強くないと思います。ただ他が走れなかったら浮上しそうな感じはしますけど。
でも一応 S よね。
まあ、S まとまりだと思います。
そうよね。
でもあんまり強くないですけどね、S もそんなに。
で、休み明けで、うちでって考えると、どうなリズム崩すのかなとも思うし、ね。では、まあ、あとはまた、ブラさんが、単独でちょろちょろと言ってもらいましょうかね。
はい。
戦運構成。
あ、これはもう S 切れちゃったんで。
うん。
まあ、人気してる間はいいかなと思って。
うん、そうですね。
まあ、休み明けで不良ババとかあったら買いますけど。
はい。
まあ、うん、まだいいと思いますよ。買わなくて。
うん。ナックビーナス。
これはもう逃げて、スロー逃げた、逃げ後なんで、
うん。
で、あの、カーバンクルで人気馬飛ばした勝浦が今度はこっちに乗るということで、
うん。
こっちでも人気馬飛ばしてもらいましょう。
はい。
はい。
ラインミーティア。
これ迷った。
うん、そうね。これもちょっと迷ってんけどな。
これいい馬だと思うんですけど、
そうね。
ただ、京都戦にで外枠、どうだろうと思って。
うん。
意外とイン付きとかしてたんで、セントールで。まあ、そう考えると、まあでも、5月新潟の叩き台かなみたいな感じかな。
うん、まあそうね。ちょっとしんどいね。
ちょっと怖いけど様子 見ます。
うん。
スプリンターもね、33秒3なんでね。結構、上がりは使ってるんですけど、
ね。そうなんや。実はそんな悪くなかったよね。
そう。
そうな、これもちょっと悩んだけどな。ロードクエスト。
これは、動きやすいところが得意な馬だと思うんで、うん、前回、ショート数外枠が良かっただけだと思ってるんで。
いや、もう一緒やな。もうこれ、前回、その、初戦2がどうのこうのっていうよりか、動きやすかったよね、単純に、ね。
そうそうそうそう
そう。うん、僕もそう思う。だから、戦2に対応したっていうのが、ちょっとチラチラとあったけど、ちょっと違うかなって僕の中でもあったんやわ。
戦2に対応したんだったら、もっとローマンエンパイアみたいに突き抜けてほしいな。
そう、あ、そうね。そう思うよね。
これ、ローマンエンパイアっぽいでしょ。だって、ちょっと L っぽくて、
うん、
なんか、
うん。
あれ、ローマンエンパイアがさ、ヨドタン出たときズゴーンってのがあったじゃないですか。なんか、2だったっけ、
うん、
1だったっけ忘れちゃったけど。そう、あんなイメージを、だったらよかったんですけど、うん、これなんか別に、さらっと回ってきただけみたいな感じだったから。
そうそうそう。だから蔵前残りやっててもなぁと思って。
レベルもめっちゃ弱いじゃないですか。
うんうん。
ねえ、だから、いや、これを多頭数でもう一回買うのは違うと思うけどなぁ。
そう、そうやね。僕は同じこと思ってるね。多分そうですよね。
うん。
あとなんか言っときたいもありますか？
あとね、ミッキーラブソングはね。
あ、ミッキーラブソング、はい。
人が見切った瞬間来るな。俺はラインスピリットの単勝を持ってたんだ。君に来られると思わなかったよ。君はね、僕、北九州でも本命にしてたんだよ。君のこと。覚えてるかな？ミッキーラブソングちゃん。まあ、僕にとってはもうラブソングなんかじゃないですよ、全然。デスソング、デスソング。本当に。あと気になるのは、まあ、フミノムーンちょっと気になったけど。
そうなんや。これ、そうなんや。これさ、一応短縮なんよ。
さっき言ってた異端の短縮？
そう。ただこれ感覚空いたしな、短縮の効果薄れるしなと思って僕落としたんやけど。
これ、血統完全まとまり。
サンタカルチ？
そう。で、バーデン。一番に決着した後に舐められてキンランドで4来てるから、
うん、
まあね、まとまりっぽい推移なんですけど、
うん、
いやもうオパールスワン負けすぎだろうと思って、
うん、まあスワンはええわ、オパール負けすぎよね。
ああ、まあ32秒6使ってるんで物理的にっていう説もありますが、
うん、だからこの辺の判断が難しいとこでさ、
はい、
あの今ブラシ言ったみたいにそのオパールがさ、まあ、スワンはいいやん。変な話。格負けした可能性があるからさ、完全に、単純にさ。
はい。はい、
で、オパールはさ、別に格負けはしてるわけじゃないやん。
はい。
でも、11着で32秒6使って、コマ6番まで来てるわけやんか。
はい。
だからこれ、単純に安城がヘボすぎてる可能性があるわけやん。
そうですね。
で普通に乗られてたら、2とか3とかあったかもしれへんわけで。
はい。
だから、そこをどう取るかなよね。これ、その、例えば4以下であれば、
はい。
やっぱり、ポテンシャルのラインってある程度引かなあかへんやんか。
はいはい。
ね、2位とかまで来られると、まあ、スワンまではしんどいけれども、シルクロードまでなら足りるかなっていう線で張れるやん、まだ。
ああ、はいはい。
そうやろ。だからこれがその、みゆきさんのアホみたいな起動されてるおかげでさ、やっぱ測りきれへん部分があるのよね。
ああ。
だから、難しいのよ、こういうのどうしようかなと思って。
まあ、反動もあって、だと思いますけどね、人気になってますしね、うん、11番人気から3になってるんで、
うん、
完全反動出てもしかしたら動けなくて後ろになっちゃったみたいな
スタートでね、
はい、感じかもしれないんで、
だからそこの判断かなと思って、
ただやっぱりオープンで11はやっぱここで5とか来るようにならないと重賞ではちょっとって思っちゃいますよね。
そうだ、結局人気も上がってここが要はその見せ所なわけやんか。
そうそう、この馬のなんか真の実力の見せ所っていう場面ですよ。その激走の後ね。
な。
はい。
だから本来ならその金ランドじゃなければ、バーネン買った後の金ランドが、ポテンシャルって言われる人もおるかもしれないけども、これは人気がなかったさが舐められたっていう意味での、まとまりの、まあ、特性が出たっていうふうに取れるから、
はいはいはい。
まだその、なんていうの、真のポテンシャルのラインっていうところで判断するのはまだ危ないやんか。
ここは危ないと思います。
だったらその次の人気になって表舞台出てきたときに、
当然僕たちは買いませんよ、オパールで。
そう
買いませんけども、その、俺たちが嫌ったところでどんだけ来んの君っていうところを見せてほしいですよね。
そう。で、そこはやっぱり僕らの思ってる範疇にきっちり負けられるとその程度なやと思ってしまうんだけど、この11が果たして適正に取っていいのかどうかっていうのはちょっと悩んでたのよ。やっぱクソすぎる可能性があるやんか。
まあそうですね。
まあ天取りっていうのも、まあでもそんなもんやっぱりな、プロ
やからでもやっぱり活性化もずっとないから、いいんじゃないですか、ここは買わなくて。
まあとりあえず落としてもいいかなと思って、
まあ、とりあえずまあ来てもやっぱ5か6ぐらいでしょ、来ても。まあ、ちょっとやっぱり、まあ、
まあいい、
そう、ポテンシャルがやっぱりちょっとね。
弱いよね。
うん。
まあそんなとこですかね。
そんなとこですかね。
ではまあ、おさらいしておきましょうか。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、ブラさんが本命が、どっち、キングハート？
キングハートにする。
はい、じゃあ、本命、キングハート。対抗じゃあ、アレスバローズでいいの？
アレスバローズは対抗。
はい、じゃあ、対抗はアレスバローズ。黒三角はアットシーサイド。で、以下、白三角に、セカンドテーブル、ダイアナ平
行。黒三角はセカンドテーブルにしといて。
あ、黒三角をじゃあ、セカンドにしておきますか？
はい、セカンド、入れ替えるだけじゃなくて。はい、そこからは順番にこう下げる。アレスバローズは対抗固定、はい、固定、対抗固定なんで、これは。
はい。はい。はい、じゃあもう一度いきます。はい。ブラさん本命がキングハート。で、対抗アレスバローズ。で、黒三角にセカンドテーブル。で、以下白三角にアットザシーサイドキングハートダイアナヘイロー。
テーマ印。キングハートじゃない。
あ、キングハートじゃないわ。なんだっけ、セカンドテーブル。
じゃあ、違う。アットザシーサイドダイアナヘイローね。
ダイアナヘロイね。あ、はい、そう、白三角ね。
はい。
はい。
で、ファインニードル
は。松寿がファインニードル。
はい。
で、拓也の方が本命、からくれない。で、対抗がグレートチャーター、黒三角、錦物の符、白三角、アレスバローズと、セカンドテーブルというふうになっております。
はい。
今回は珍しく、
ちょっと割れ、ばらけましたね。
ばらけましたね。
はい。
はい。
てか、今までが揃いすぎ。
そうですね。
はい。
では、このコーナー行きましょう。
コーナー行きましょう。
はい、
あなたの思い出の馬タンタタンタンタンタタンタンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タン
すいません、すいません。ちょっと、
はい、
音楽に酔ってました。はい。このコーナーですね。まあ、その名の通り、あなたの思い出の馬を語っていただいたり、まあ、もしくは、MC2 人に、この馬どんな馬でしたかとか、っていう逆質問の形でも OK というコーナーでございます。
はいはい。
はい。一通いただいたので紹介したいと思います。
はい。
ラジオネームミリさん。
はいはい。は
じめまして、ミリと申します。
はい、ありがとうございます。
最近 M の法則を勉強し始めて、このラジオを聞いてます。
ありがとうございます。
まだまだ初心者ですが、よろしくお願いします。
ほう。
私の思い出の馬ですが、
うん。
デュランダルです。
お
ー。なんといっても直線でのあの切れ味は忘れられません。あれほど派手に大外一騎を決める馬はなかなかいないかなと思います。
うん。
MC の皆さんの思い出を絡めてお話しいただければ嬉しいです。あ、デュランダルか。いや結構思い出ありますけどね。
そうやね。
僕2003年の時に馬券初めて買い始めたんですけど、
うん、
前もちらっと言いましたけど2002年の時にすごい当たってて、
うん、
でまあ当時はまだ馬券買ってなかったんですよ、
うん、
でもうだけど2002年めっちゃ当たって、
うん、
はいスマイルトゥモロー、はいチャペルコンサート、はい20丸丸みたいな感じで当たってたんですよね、
うん、
でもう天狗ですよ天狗、
うん、
M の法則天狗ですわ。で、それで翌年、地獄見たって話したと思うんですけど、うん
はい、
初めて僕が実馬券で当たったのがスプリンターですよ。
ほうほうほう。
デュランダルが勝った。
はいはいはい。
あれ、二重丸丸黒三角で当たったんです、全部1、2、3が。
ビリーベだっけ？アドマイマックスか。
ビリーベ2着。
そうよね。あれやね。レディーブロンドが増えてきて負けちゃったってやつやね。
そう。藤沢何やってんねんで、同じみ。
そうやな。
はい。
レントやったっけ。
そう、レントだったから、そう。あれ、でもあれ最後のレースになっちゃいましたね。
そうですね。
はい。レディーブロンドと、天使の奇跡と。
そうそうそうそう、天使の奇跡ね。
で、コースタート切ったのが、名村舞香っていう。でもビリっていうね、一番いいスタート切ってビリっていうね。でおなじみの名村舞香ですけどね。
はいはいはいはい。
僕あれですから、自分の書いてる小説の主人公のヒロインの女の子役に、
うん、
名村舞香っていう名村舞香ちゃんっていう名前つけて小説書いたこともありますから、はい。まあそんな話は置いといて、
はい、
デュランダルちゃんですよ。
うん、
思い出っていうと、僕はそのスプリンターと、まあ、すごい足だったなっていうのと、でもうこんだけはいい足で来たんだから、マイルチャンピオン絶対飛ぶだろうと思って、もう一回来られたっていう、そこかな。あれびっくりしたんだよな、マイルチャンピオン。
まあ確かにそうよね。
だって延長やもんな。400m 延長でもう一回同じ足使ってあげくファインモーションさせます。
うん、
すごいでしょこれ。
確かにね。
いやー、あとこの馬でもね、良かったなと思うのは、結構間隔を毎回ちょこちょこ開けてたでしょ、これ。
ああ、確かにね。
これ、いい感じで鮮度をね、こう、保ってたんですよね。
うん。うん、僕はね、なんて言ったらいいのかな、まあ、そもそも、あまりスプリンターしてないなと思ってると思ってたよね。
はいはい。
1008ぐらいでも十分走ってた馬なんで、
はい。
だからそういう意味で、まあ、延長もこなせたのかなっていうふうにちょっと見てたから、まあでもそれでもやっぱり、すごかったよね。どっからだ、セントールステークスからか。
はい。
311221か。
はい。
ね。まあでもすごかったよね、この時の一連の流れは。ただだから、今村さん言ったみたいに、こう、うまいこと感覚取って、感覚取って、で、海外行って、スプリンターズもうまく、なんていうの、その鮮度みたいなものを保ってね来たのに、最後のマイルチャンピオンシップは3回目だっていうのでぶっ飛んだからね。
結局やっぱりあれなんですね、このサイレントウィットネスの2着は、
うん、
もうがっつりの2着だったんですよこれ本当に。
そうね、
もうハイペースでもう、うん、もう本当のがっつり G1 の2着でも、うん、カルストンライトの時はもうなんかもう特殊馬場だしタイムも遅いからそんな疲労は残んないと思うんですよそこまで、
うん、
で結構離されてなんとか2着みたいな感じだったんで、
ああそうかそうかそうかそうか、
こっちの方が疲労が残ってなかったと思うんですよねストレスとかも、
うん、
で翌年、まあ、またスプリンター2着からだからみたいな感じで来たけど、うん、あれはもうがっつりサイレントウィットネスのがっつりのやつの2着だったから、
そうだね、
きつかったっていう。はい、マイルチャンピオンシップ本命ですよ。今だったら何とでも言いますけどね、後付け得意ですから僕、はい、お任せください。
これだって2番人気、3番人気、4番人気で決まって3連単6万円ついてるもんね。
どんだけみんなデュランダルから買ってたか。
ね。
はい。
なんなら4着も4番、5番人気やからね。男性ダブルやから。
人気バーで決まったけど、
うん。
もう1頭飛んだだけでそんなに。
そうそうそうそうそうそうそうそう。この時バランスオブゲームは勝ってなかったですか？
勝ってないっす。短縮マイル無理でしょ、短縮マイル無理でしょ。
やっぱり、毎日上官激走はダメですか？
無理無理無理無理。
でも、その割には頑張ってなかった、これ。
あ、1年目の時か。最初のか。デュランダルが1回目の時。
そうそうそう、
あ、この時買ってたかな？買ってたかも。うん。
バラゲーの、そうね、5着の時は、あれね、なんだっけ、毎日王、天皇賞負けた後か。
惨敗の。
惨敗の後か。ってことは変えるよね。
でも短縮が変えないんですよ、このまま。
ああ、そうかそうかそうか、そっちか。
はい。
なるほどね。
L だから。
だからこの辺が、じゃあもうベストだよね。
で、短縮で買うんだったら、大阪杯、盆走からの安田記念の外枠、大外、
はい、はいはいはい。
で、東京代わり広いコース代わりで変えるので、早い仕掛けをするから、鶴丸ボーイに刺されるんですよ。早いんですよ、短縮なんとか差し回りゃいいのに。勝ちに行くから勝ちだけにね。そうすると鶴丸ボーイとかに刺されちゃうんですよ。
テレクロシスとかに。これでマイルチャンピオンも割と勝ちに出てたよね。
いつもそうですよ、だから。だってこいつは、ローエングリーンとファインモーションと三強戦で出てて、ローエングリーンの方を先に捕まえに行こうとするやつなんですよ、こいつは。それはファインモーションに刺されるでしょ。
でもこの時、あれだよね。ウィン・ラディウスにカッチ乗ってるよね。
え、じゃあコアタっすね。
コアタなんですよね。
あー。
うん。
まあ、カッチがコアタしか乗ってないですからね、バランスを。
まあね。一応まあ、ナタの切れ味って言われて、これはまあ、武豊が乗ってたってことはあまり皆さん知られてないですかね。
昔乗ってましたね。
最初はずっと武豊ですからね。
はい。
うん。
サンデー・ノーザンの初 G1 じゃない。
ああ、そうなんかな。
確か。サンデー・ノーザンってあんだけ馬いたのに、
うん、
G1 なかなか勝てなくて、
うん、
多分これが初めてだったと思う。
ああ、そっかそっかそっか。
ディランデルのスプリンターが。
ああ。
で、その後アドマイマックスとか勝ちましたけど、
うん。
うん。確かこれ最初だったんじゃないかな？最初だったと思うよ。ちょっと覚悟はしておけ。
うん。
俺こと関白宣言、さだまさしです。はい。多分浮気はしないんじゃないかな。しないと思うよ。ちょっと覚悟はしておけですよ。僕はそんな感じですかね。
そうですね。まあだから、あれですよね。あの、本格活性から一回も活性化もないのに、ね、こんだけ成績残せてるっていうのもすごいですよね。
すごいね。毎回同じ追い込みで。
ね、追い込みばっかりで。うん、まあまあ、それでもちゃんと足使ってこれてるっていうのは、
すごいです。
もうポテンシャル以外なんと、なんでもないですもんね。
池添も多分このままで追い込みかなり学んだんじゃないですかね。
と思いますね。
だから結局なんか勝ちに行ってまくっちゃうと良くないから、もうギリギリまで貯めれる凄さみたいな。
うん。
池添のすごいところは、一番人気でも一番人気用の競馬しなくて、その馬の競馬に徹せられることができるっていうのがすごい。
確かにね。
C だったら動いちゃいますからね。多分デュランダで C 乗ってたらまくっちゃうと思いますよ。で届かずみたいな。
まあそうですね。まあこの馬、あの、最後のレース以外で掲示板外してるのは2回だけなんですけど、まあそのうちの一人が C さんですからね。
やべ、適当に言ったのに当たってる。
はい。
はい。
もう一人が柴田義臣さんですね。
まあでも当時の義臣まだ150勝ぐらいしてた頃と義臣ですから。全盛期だったんですけどね、義臣さんで。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
ですかね。
はい。
だから3区がね、もうちょっと活躍してほしいなと思ってるんですよね。
あー、確かにそうね。
3区はなんかパワー型、2000前後ぐらいがいいパワー型みたいなのが多くないですか。
なんだ、フラガラッハとか。
フラガラッハとか。
あー、確かにそうか、パワー型なのか。なんだ、あと何がいたっけ。デュランダル。エリンコート。
エリンコート。母父メジロマックイーンの CK。
SK。
FT マイヤーじゃなくてなんだっけ。
SK タラント。
なんかそういうの。AT タラント。
AT タラント。
そうそうそう。はい、親父二人ですよ。記憶やばいですよ。
そう。
AT タラント出てこないですよ。あんだけ買ったのにね。グリーンステークスとかであんだけ買ったのに。もう覚えてないですよ、二人とも。
あ、あとあれや、オートクレル。
あ、オートクレル、そうだ。
うん。
あれは、なんか、C っぽいです
ね。ちょっと C っぽいよね。
はい。うん、あれなんでしたっけ、 あの、あいつあいつ。あの、イスラボニータとさ、
うん。
トースポ杯で2着だった馬。イスラの2着だった馬。あの、京成杯買った馬。あれ、デュランドルじゃなかったっけ、岡田さんの馬。
トースポ杯2着。
トースポ杯、イスラボニータの2着。なんか、名前かっこよかった気がするな。あれ、デュランドルだった気がするんだけど。
なんだ、
プレイ&リアルだ。
おー、
今見たらデュランダルでした。
あー、デュランダルだね、あれ。
はい、
そうなんや。あれ、エーマやな。
あれ、エーマですよ。でもあれ、僕、
あれ、岡田さんに潰されたやんな。完全に。
あ、まあそうなんですかね。
うん、
だって普通形成杯使わないですもんね。
そうやな。
だって普通弥生賞行くでしょ。
そうですね、僕なら間違いなくそうでしょうね。
はい、賞金あるし。
はい
はい。
で、騎手に4着ぐらいに負けたよねって言うね。
てか、そもそも朝日杯出ないでしょ。
そうやね。まあ確かに。
あんだけ距離伸ばしていいんだったら。
ねえ。
うん。
その足潰れます。
そうです、あんなに使っちゃって。
な
あ。ねえ、もったいない。
うまいわ。
はい。 ということでね、プレイ&リアルの思い出でした。
はい、ありがとうございました。
これからもプレイ&リアルみたいなものを皆さん、あのどんどん、はい、あの上げてください。いやー、久々に懐かしかったですね。プレイ&リアルね。あ、違いましたね、デュランダルでしたね。
デュランダルですね。
そっちの方でしたね。はい、
はい、
ということで以上、あなたの思い出の馬でございました。
はい、
みんなも送ってね。
うん、Mラジ未公開ジングル。さっき思ったんですけど、
うん、
あのデブに5000円あげて以降いいことつくってる。すごくないですか。びっくりするぐらいいいことつくめなんですよね今。
そうやな、
次あったら1万円あげようかな。
普通にそう普通にパチられるだけは。
そうね。そういうとも大体あの、なんていうんですか、あの意地悪ばあさんみたいな、
う
ん、
そう普通にパチられて終わりや。
中にはうじゃうじゃ、毛虫やら、蛇やらがいて終わり。
そう。
欲張りしてはいかんのじゃで終わりですよ。
もうええか、早いけや。夕暮れの秋に、景色を覆い隠したこの葉はもう、エンディングのコーナー。
イエーイ。
よいしょ。まあネギシステネギシステークスがあるんですけども、
はい、
まあその前にちょっと一個だけ、
はい、
あの先週のちょっと僕の反省点をちょっと言っとこうかなと思って。
え、何ですか？それはもしや、
あの ADAC 支配の話だけどね。
まあそうですよね。
そう、アメリカジョッキーの話だけども、
はい
はいはい、まあちょっと後々よく考えてみて、やっぱりね、ちょっとこれは申し訳ないこと、言い訳っていうのは言い訳なんだけれども、
はい、
やっぱりね、ちょっと G1 終わってしまってしまう、終わってからさ、
はい、
ちょっとなんていうの、集中力ダウンしてるみたいなのがあるかな。
ああ。
まあ、そんなつもりはないんだけれども、
はい、
僕はこれ、ADC 支配、本命レジェンドセラー、
はい、
対抗ダンビライト、
はい、
で、黒三角マイネルミナロ、
はい、
で、ディサイファー。
ディサイファーも買ってました。
うん、で、はい、当選ビクトリーどうする、まあ面白いよね、まあまあ入れてもええんちゃうかっていう話はしてたと、
うん、
ね、でまあ見事に 2,3,4,5 とおるよね。
そうですね。
あ、 1,3,4,5 とおるよね。
はいはいはい。
で僕これね、やっぱりすっごい反省したのが、
はい、
レジェンドセラーって確かに初重賞で鮮度あってって話はしてたんやけども、
はい、
まあ、本質が、まあ、ルーラーシップやったから、今思ったところは、かもしれへんよね、っていう話はしてたけど、まあ、そこって、まあ、見せてへん姿やったからね。
はい。
だから、やっぱりエルっぽさがあった馬じゃないですか、どちらかといえば。はい。で、それがやっぱ内枠に入ったと、いうことが、まあ、一つと。で、僕、ね、やっぱ一番反省したのが、3番手にマイネルミラノを置いてたってことだよね。
はい。
僕、マイネルミラノを3番手に置いてるってことは、逃げて、離してどうのこうのって言ってたわけやさかいに、
はい。
その時点でちょっとタイトな競馬を予想するわけやね、自分でな。
ああ、はい。
ね。で、そのタイトな競馬を予想しているのに、L っぽくて内枠に入って揉まれてしまう可能性があるレジェンドセラーを本命にして、
はい。
低心力があるかなって言ってたミッキースワローを落とすわけだよね。
はいはいはい。
だからそこがどんくさいのよね。
なるほど。
うん。
だから。
失敗やなと思って。
マイネルミラノ結局逃げてて、まあ、ドスローだったじゃないですか。結局61秒とかなんですよ、 1000m は。
あ、そうなんや。
そうだ、ゆっくりだから、うん、だからまあセラーがも来れた流れかもしれなかったんですけど、
うん、
でも拓哉さんの予想の中でミラノがタイトで行くっていう風に踏んでるんだったら、
うんうん、
それを本命してんのはおかしいだろうってことですよね。だから
そういうことだよね。だからなんていうの、その言ってた見解はそのまあなんていうの、ほぼほぼ正しかったわけだよね。M ラジの内容と言ってた内容はね。
はいはいは
い。うん。だからゴールドアクターも結局 M で来へんかったし。
そうですね。
で、アナレって言ってた馬が3、4、5って来てるわけだから、
はい、
で、対抗見せた馬がやっぱ勝ってるわけやから。
まあ、僕、当選ビクトリーの着順だけドンピシャで当てましたけど。
そう、5着で来るんだよな。どんだけ頑張ってもいいんだったら。だから、その辺も僕は賢かったよ。結局、穴馬として、
はい、
当選ビクトリーどうや、面白いな。でも、まあ、この辺やっぱり4、5がええとこやなっていうところで、やっぱ印入れへんかったやんか。
はいはい。
だから、まあ、ここはやっぱり良かったかなと思うし、だからやっぱりちょっとスワローをそういう風に見てたのにもかかわらず、マイネル・ミラノを印に入れて、それを落としているっていうどんくさいところが出てたなと思って、これはちょっと初心者にあることやなと思って、すぐ反省してて、これはちょっとなんていうの、その番組やってて巨匠を落としてて、これはちょっといかんなと思って、
自分で巨匠つっちゃって、はい、
そう言われてて、
はい、
なんみんなにエムのどうのこうのって言われてるのに、それいかん、それいかんと思って、ちょっとこれは反省でしたね。
だから、矛盾してるってことですよね。
そういうことです。だから今まで例えばクソ穴とか言っててもある程度その合ってるか間違ってるかは別として、
はい、
筋は立ててたやんか。
そうですね、筋が通ってないですね、それは
な。そうね、はい、だから今回のことに関してはもう完全にその言ってることとやってることとその筋がもう全然違ってたから、もうそれはちょっとダメやなと思ったんで、
はい、
うん、これはいけないと思ったので、ちょっとまあここでしっかりと言っとこうと思って、まあそれがあのオープニングの時にね、あのエンディングで言いますって言った話の内容でした。
皆さん楽しみにしてた内容より上回ったかな？はい、
ということで、ネギシステーションでいきましょうか。
じゃあ本命言いましょう。本命だけ。
はい、本命だけでいいですね。
ノボバカラ。
これね、まあまあ、じゃあノボバカラ、とりあえずどういう理由で。
逃げられなかった、逃げ馬。
なるほど。
はい。この馬、あんま逃げの印象ないんですけど、逃げてるとき今のところずっと馬券になってるんです、全部。
あ、南部杯とかそうな、僕南部杯これ太鼓やってね。
南部杯もそうだし、カペラステークスもそうだし、
おお、
その前のスプリントカップもそうだし、その前の条件戦の時もそうですけど、この前逃げたとき馬券になってます。最終コーナー先頭で回ってきたとき絶対馬券になってます。逃げて、
はいはいはい、
逃げて、はい、
このレースどう思います？僕ね、やっぱりね、逆らいたい気質なんやなと思うんだけど、
はい、
もうさ、もうみんな口揃えてさ、短縮早い上がりって言うやんか。
ああ、はいはいはい。
な、差し、はい、差し馬。
はいはい。いや、みたいなさ、このレース、まあ差し馬ですよね。
まあそうなんや、確かに傾向見ても、まあまあまあそうなんや。
はい。
うん、実際この10年で逃げ馬って何、体勢アトムが2着なっただけ。
古っ。はい、
な、もういつの話やねん、話やんか。
はい。
でそれも不良ババや境にって感じやろ。
ああ、なるほどね、うん、はい、
な、だからもう基本的にはもうそうや、ワイドバッハズドンしたりカフジテイクドカンと来たりっていうような感じのレースやからさ、
はい、
なんか嫌いたいのよね。
ああ、なるほどね、はい、
いや、ま、前でみたいな僕のもあんねや、やっぱり。
はいはいはい、はい、
うん、でもじゃあどれってなった時に
いないでしょ。
ないのよね。
いないのよ。
いない
、ね、いないのよ、これ。
そうだよね、
はい。
じゃあ、キングズガードで、何、お茶を逃がすのかっていう感じになるよね。
まあ、キングズはしょうがないでしょうね。
うん。
来るでしょうね。
だから、これがもう、その、今言われてるバッチシなよね。短縮、ダウンで、上がり最速使えてみたいな感じやから。
うん、
まあ、これかなとは思うんやけど、僕、結構。こう地震あった都ステークスでもうクソ貴重された境にもうこれだけなんやけどなと思って、はいはいはい、TMG だと僕馬単買わへん出てたでしょ、
はい、
珍しくここ馬単買ってんね、
はいはい、
人足のキングズガード
人気馬同士でしたからね。
そうそうそう、はい、3000円から4000円か買ってんけど、はい、なんで2着のあんなルールプロスパーだけは今日からまあ最後止まって歩いとんのに買わせへんねみたいなさ。もう引くわ、もう直線向いた時にテーム迅速どこにおんねんっていうような位置におるからさ。
ルールソバールね。
ルールソバールか。
ルールプロスパーで。それ大宅リーマでしょ。
あ、
父親、はい、
だから何その何嘘でもさ参考なぐらいからさ見えるやんどこら辺におるかぐらいは。、はい、そうやろ、はい、だからもうちょっとさその2番人気とかねんからさ射程圏に抑えとくぐらいはしとかなと思ってさ。なんかそれもできへんのかいなと。だってもう相手止まってくれ待ちやん、あの完全に。
止まってくれ待ちって、はい、
そうやろ、
はいはい、
なあそれ人気馬乗ってるやつの行動やないわと思うしさ、はい、まあ、だからよくなもうその安城込みでどうのこうのと言わとおられる境に、まあ、それはしゃあないかなと思うけど、
はい、
もちろん込みで考えてるからなあれやけれども、
まあ、もちろんね、
うん、まあ、それにしてもその自分の思ってる以上のことをされてる境に。
いい加減にして。
高橋さん、これあれですね、これ途中でティンコンカンコンですね。大変お聞き苦しい点があったことを深くお詫び申し上げます
そうやな
長え長え本命だけって話だったのに。
はい、キングスガードでよろしくお願いします。
本命なんだ結局。本命じゃん。結局本命かい。
はい。
あ、でも今回は最高峰からでも届くんじゃないですか。
だからまあもう今回はだからそれ込みで一応予想するから、うん、うんうん、まあそれされてもまあまあまあまあ思ってたことで、
昔あるところにアルマディバンという馬がおったそうじゃ。その馬は福島ヒンバーステークスをノリさんの先行活性化からで出てきたそうじゃ。安城は藤岡。そういう伝説があったそうじゃ。以上、アルマディバンの伝説より抜粋でございます。
ありがとうございました。
それでもなおキングズガードに本命を打つのならわしは止めん。
あとで一頭聞きたい馬がいいんだけど。
どうぞ。
サンライズの馬どうする？
え、これアウトでしょ。
やっぱアウトやね。
アウトでしょ。
うーん、
いやこれなんかみんな短縮で差しでいいとか言ってるけど、
うん、
これアウトだ。
そうだね、これやっぱりダウンで反応してって言われやもんな。
でグリーンカップこれ外枠だったし、しかもこれ休み明けだったんで、
うん、うん、そうね、これ、うん、そうだよね。だから本来シワスステークスってのは一番人気になるベックステールの馬やんか。
はい。
だからそれをやっぱり勝てなかったっていうのもあるし、ここで格上げになって人気上がってておかしいけど、まあ2番人気から多分3番人気4番人気ぐらいから実質は落ちるんやけど、あの格上げで4番人気ぐらいだとやっぱりそこそこ見られてるわけやから、
まあ1番人気なんですよね現在。
あ、1番人気なんや
予想は。
あ、ほなやっぱしんどいよね。
まあ、前走クソ V ラインってとこだけ気になってますけど、8、6、11、42っていう、うん、なんか今まで見たことないいい V ラインですけど。
そうね、だからこれなんかサンダーガルチってゴールドアリールが多分まとまってるんやろな。初め CK かなと思ってんけど、これまとまってるよねやっぱり。
まとまりじゃないですかね。
そうだよね、だからリズムもやっぱり1、6、1、12、2やさかにやっぱり綺麗にあのリズムも刻んでるし、うん、ちょっとしんどいかなと思うよね。
ついと思います。専用のスピードはそんなないと思いますけどね。
そうだよね。で SC で、体力じゃなくて精神力系であればちょっと前走反応しすぎたかなと思うしね、やっぱりね。
あと武蔵野もうちょい頑張れ。
そういうことよね。
うん。
うん、そうなるよね。
はい。
そんなとこですか。
はい。
はい。
ということで本命はモンドクラスの逃げられなかった逃げ馬でいいですね。
はい。ちなみに前回のエムラジの時に東海ステークスを切ったよな。
あ、僕切っちゃったんか。
そうだからせっかく2人でなんだっけ2着の馬
ね、コスモカナディアンいい
っつってカナディアン言うてたのにとか思ってさ、
あれなエンディング何を残してたんですか。
なんか別の話してたん。もう一回バーッと聞いてコスモカナディアン2人で、2人ブラビーも言うてた覚えた境に、
はい、
どんなこと2人で言ったかなと思って、もう一回聞こうと思ったら、あ、切られてたんやなと思って。
そうなんですよね、エンディングなんとなくこう5分以内に収めたいっていうのが自分の中にあって。
はいはいはいはい、まあエンディングだからね。
そう、
うん、
切っちゃいました、すみません。
全然大丈夫、全然いいけどね。まあ、ということで、まあね、2人、一応、後付けですけれども、100何倍の馬、高評価してたということで言っ
ております。後付けだ、完全後付けだ。
はい、はい、はい。僕、りょうちゃんに、この馬はあげないのは、拓也さんのミスですよって怒られたからね。
この馬あげない、
コスモカナディアンはな、評価しないのは、拓也さんのミスですよって言われて怒られてるけどさ。
はい、
まあ、ちゃんとブログは4番ってよって書いてたけどな。
ああ、
うん、
りょうちゃん何を見て言ったんですかね。
多分カイコとエムラジ聞いてて乗ってんかったら違うかな、言ってんかなと思ったら違うか、まあ、分からへんけど、まあ、
多分拓也さんのブログ見るほどファンではないってことですね。だから
そういうことですね。
はい、
まあ、むしろもう向こうの方が上じゃないかって言わせてもらって、
りょうちゃん墓穴掘ったねこれ。
はい。
高橋さん評価してたよ。
はい。じゃあ、まあ、さんお知らせお願いします。
あ、お知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーやってるよ、ふつおた、馬ピアの泉、あなたの思い出の馬、競馬事業仕分け、はい。で、あ、そうだ、あれちょっと募集してみます。何でもランキングのコーナー。
ああ、そうですね。
まあ、本編でやるか番外編でやるかはちょっとわからないですけど、 M ラジ何でもランキングと題しましてですね、
うん、
あの私と拓也さん2人にこのランキングをつけてくれっていうお題を募集します。
うん、
まあ、機種のランキングとかでもいいですし、あの、うん、歴代逃げ馬のランキングとかでもいいですし、
むずいな、うん、はい、
逃げ馬でしかも G1 勝ってない馬でとかねだって G1 勝った馬っていうと鈴鹿出ちゃうでしょ。だって
あ、そうか、
もう鈴鹿、ブルボン、セイウンスカイとかその辺馬がもうみんなが上げるようなやつ上がっちゃうから、
そうやね、
それは面白くないから、なんか G1 馬以外でとか、うん、中山戦力といえばとか、うん、何でもいいんですけど、そういうなんかランキングをちょっとやりたいんで、
あ、
皆さんお題をください。
ちなみにブラさん、機代の逃げ馬と言われてるまで G1 勝ってないまで歴代最強はないと思いますか？
東海太郎嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、はい、はい、はい、ギャグはい、出ました。お得意のお得意のギャグが出ましたねそうだな、バンデ、
あー、なるほどね。
あれ、怪我なきゃなきゃったら
なきゃったら
なきゃったらなきゃったらいけたでしょう。
あ、
拓也さんは
白山文、
あー、白山文か、
うん、
まあほぼ G1 馬みたいな印象はありますけど
そうよね、
はい、
まあ、だからあのなんだっけ、ツインターボとかシルポートとかもおるけど、まあ多分白山文の方が近かったかなと思うけどね。
まあ G1 には限りなく近かったですね。
そうですね。
ということで、皆さん僕たちにつけてほしいランキングのお題があれば、
はい、
ぜひぜひ教えてください、うん、それもメールフォームのところに欄作っておきますんで、よろしくお願いします、
うんうん。
メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね、
うん、
それではそろそろお別れとしましょうか。お相手はちょっと お酒やめて平日は飲んでないブライトと、
今逃げ馬っていうところで、あ、この馬もいるなと思って思い出したのがバンブーピノでした。もうタクヤでした。ありがとうございました。懐かしいな。